アートトーク。はい、ハローヤリーベン、お久しぶりです、ということでですね、今日は、何日だ ?6 月、違う6月じゃない、5月20日の土曜日の朝に撮っております。ドイツの方で、デュッセルドルフで展示をしておりまして、まあ、ヤーパンタークっていうね、大きな、なんて言ったらいいのかな、日本のお祭りっていう日本の日みたいなのがあるんですけど、まあ花火とかがねあったりとか、日本の催し物があって、何万人何十万人とか、ちょっと詳しい数字は分かんないけど、すごい人が集まるようなイベントがあって、まあなんかそれに合わせて、栄光会館っていう、まあドイツのデュッセルドルフのにあるんだけど、めちゃ日本庭園があるようなお寺が、あって、まあ結局そこで個展をやらさせていただいております。6月の中旬ぐらいまで、詳しい日程と時間等はウェブ等で見ていただければなと思うんですけど、6月16、17とかまであるので、見ていただければ、お近くの方はですね、リセット付近この方は足を運んでいただければなと思います。なんかそのヤーパンタークでは、その日で、5時間でね、なんか1000人ぐらい来ていただいたみたいで、もちろんその僕の個展を目当てに1000人来ていただいたわけではないと思うんですけど、まあ栄光会館、日本庭園とか、催し物がね、その、お寺の中でいろいろある催し物のついでに、僕の作品見ていただいた方が、まあ、1000人ぐらいいたっていう話で、250人ぐらいは、なんか、入れなかったらしいんですけど、はい。まあ、たくさんの方が、見ていただいたということで、はい。すごく、よかったなと思います。本当にね、ギャラリーに、所属してるギャラリーに全部任せてしまっているので、今回の展示は、何にも、ほとんど何も関わってなくて、ダンクサーゴングって言って、ちょっとこう、挨拶というかですね、日本のちゃんとした、結構こう、日独協会じゃないけど、なんかそういう、大きな、お偉いさんとかがいるような、とことやってるので、丁寧に、こう、何屋さんありがとうございます、何屋さんありがとうございます、みたいな、挨拶とか、自分の作品の、説明とか、まあ、なんかそういう、3、4分ぐらいのムービーで、挨拶文だけ、向こうで送って、まあ、それを上映していただいたみたいな感じではあるんですけど、はい。まあ、早にしてサイトングかな、ケルン近郊の、まあ、地方紙というか、ケルン新聞みたいなとこと、なんか、VDR かな、多分、まあ、西ドイツのテレビ番組の方で取材があるみたいなことは聞いているので、まあ、詳しい日程はまたあれだと思いますが、はい、出ていただけるかなと思います。はい。で、そうですね。今日話す内容は、なんか、まだちょっとノートの方で書きかけではあるんですけど、Q&A をいただいていて、Q&A をいただいてじゃなくて、クエスチョンをいただいていて、まあ、アンサーになるんですけど、まあ、サッカーを長く続けるためにはどうすればいいかみたいな話を、まあ、なんか書きかけて終わっち�ゃって、どんどん話が脱線していって、なんか子供養子に出せみたいな話で終わっちゃって、そんなことは言ってないけど、まあ、なんかそんな話になってしまったので、話し直します。はい。書き直しもすると思うんですけど、まあ、なんでそんな話になったかっていうと、まあ、ノートのメンバーシップの方で記事を出していて、まあ、作家を長く続けるためにはどうすればいいのかっていうこと。なぜかっていうと、作家活動をしていく段階で、大事なことって何なのか。いい作品を作んなきゃいけないとか、認知度を上げなきゃいけないとか、コンペとかに、で、勝たなきゃいけないとか、まあ、なんかいろんなステップがあるだろうし、まあ、例えば、それだけでご飯を食べれるようになりたいとかっていう、まあ、直近の目標を持ってる人ってすごく多いと思うんですよね。まずそこをクリアしたい。今、副業やってるけど、副業をやめて、本業一本でやれるようにしたいとか。まあ、なんかそういうところを目指している人っていうのはすごい多いと思うんですよ。で、まあ、実際その食べていってる人っていうのは、ドイツでさえ 2% だみたいなことをね、僕ちょこちょこ言ってると思うんですけど、まあなんかそういう記事を読んだことがあって、 上位の 2% しか、本業だけで食べていってないと。そう。で、日本のパーセンテージが何なのか、ちょっと僕は、調べ足りてませんけども、まあ、多分芸術とかいろんなことのくくりでいろいろよると思うんですよね。でも多分その、ドイツで、ああだこう、その何パーとかって言ってんのは、多分、税務署でアーティスト登録っていうか、フリーランスのアーティストっていう枠で登録している人数が何人いて、それでっていう話のカリキュレーションだと思うんですよね。そう。で、結局、つまり、何が言いたいかというと、まあ、すごく盛んなドイツでさえ、まあ、人数も母数も多いけど 2% だと。で、まあ、その芸術は、例えばダンサーの人とか、もちろんピアニストで、音楽、クラシック音楽をやってる人とか、デザイナーとかっていうのも含まれてはいると思うんですけど、まあ、どうなのかな？デザイナーも含まれてるかな？はい。多分フリーランスのデザイナーとかも含まれてるのかな？はい。まあ、それで、その人数で、日本はどれくらいなのかっていうと、まあ、全然僕は見当はつかないけど、まあ、例えば 2% としましょう。どっちみちね。そう。じゃあ 98% っていうのは、副業をやってるとか、まあ、趣味の延長でやってるとか、もしかしたら税務署登録してるけど、ちゃんとできてね、まあ、副業と並行してやってる方。まあ、要するに、平たく言えばめちゃくちゃ多いで、食べていってる人っていうのはもう限られてるってわけですよね。そう。で、なんでこれが起こってんのかっていうことが知りたいわけじゃないですか、皆さん。なんで自分の作品は、なんで、まあ、売れないのかとか、なんで自分はまだご飯を食べていってないのかとかっていう話を、やっぱ多分いろんな角度から悩んでるんだと思うんですよ。それはまあもちろん僕も同じだと思うし、多くの人は、そういう人たくさんいるんだと思うんですよね。で、環境に恵まれてるとか、僕は多分恵まれてる方だと思うけど、まあ、恵まれてない人でしょうがないことも多分あるだろうし、まあ、なんかいろんな要素で一概にこれがダメだみたいなことは多分絶対言えないけれど、まあ、それを踏まえた上で、作家を長く続けるためには何をしなきゃいけないのか、っていう時、作家にとって何が大事なのか、っていうこと。で、すごく言われたことがあって、ごめんなさい。なんか、先に答え言っちゃってたけど、作家にとって何が大事なのか、売れることなのか、なんやかんやらっていう中で、一番大事なのは長く続けることだよねっていうことをよく言われてたんですね。そう。続けなさいと。そう。続けることが大事だよと。で、まず最初にこれを言われてたわけですよ。で、話の順番が前後しちゃってたけど、そう。じゃあ続けるためにはどうすればいいのかって話ですよね。そう。で、なんで続けなきゃいけないのか。っていうのは、どんだけ厳しい状況でも、まあお金がないとか、それで一本でご飯を食べていけなくても、結局やめちゃったらそこまで。で、続けることに価値が出てきて、いつか、まあ花咲く可能性もあるだろうし、どっちみちすぐ花咲く人っていうのは、まあ限られてるから、そもそも、いつか、花咲くかもしれないっていう夢を見るっていうことじゃなくて、まあ、そもそもこの世界はそんなすぐ花が咲くものじゃないから、もともとがだから、まあ長くやんなきゃいけないよねっていうことだと思うし、そう、まあなんかとりあえず長くやってやり続けなきゃいけない。で、まあ、その続けるためにはまずどうしたらいいのかっていう話に立ち返るんですけど、ごめんなさい、話を前後しちゃいましたけど、そう。で、じゃあ、どうやって続けんのかっていう時の話になると、もちろんそれってやっぱお金がいるじゃないですか。だから副業しなきゃいけないとか、副業、まあ、専門、本業一本でやれるようにならなきゃいけないとか。で、もちろん副業が悪いとは言わないし、しょうがないことだと思うけど、多分多くの人は皆さん、副業せずにでも、なんとか仕事が、その本業一本でやれたらいいよねと思ってるわけですよ。なんでかって言ったら、もちろんそっちに全神経集中したい。全部の時間を渡したいし、全部の神経も集中したいし、作業時間も増やしたいし、そっちの方が、次の成功につながりやすいよねっていう、まあ、計算ができるからですよね。そう、今だったら、すごく、まあ毎日 9時5時の仕事をしていて、で、今家には例えば家族もいて、そう。で、自分の制作を尽くしできるのって、まあ、夜ちょこっととか、週末ちょこっとしかできなくて、全然作品が作れなくてとか、まあ、負の連鎖じゃないけど、まあなんかそういうので、どんどん、やれる時間、そげる時間、そぎ込める、注ぎ込む時間が減っていってるよねっていうのはしょうがないじゃないですか。そう。で、で、その話をしてた時に、まあ、覚悟の話をしてたんですよね、最初にまず。で、結構覚悟いる話だなとはもちろん思っていて、なんでかっていうと、その、長く続けるためには覚悟がいる。これは、当然の話ではあると思うんですけど、例えば結婚して子供がいるとか、っていうのはその人が、取捨選択をした結果、自分が望んだ結果の、まあ、状況なわけですよね。自分が誰かと結婚したいと思って結婚したし、その人と子供を残したいと思って子供が生まれていると。そう。で、もちろんそれって分かる話で、極論的な話を言えば、まあ、子供を作らない選択だってもちろんあるし、結婚しないっていう選択だってもちろんあるわけですよね。そう。だから自分が選択をして自分がその状況に陥ってるわけじゃないけど、その状況に行ってるわけだから、それで、時間が欲しいなっていうのは、それを捨てた人にとの比較があった場合は、まあ、覚悟が足りないよねと言われてもしょうがないと思うんですよ。そう、これは僕が覚悟すごくあって君覚悟ないよねっていう話では全くなくて、僕なんてのなりくらりやってるからどうでもいいんですけど、僕の知人のね、女性で、そう、日本人じゃないけど、30半ばぐらいで、ちょっとずつこう売れ出してきていて、で、当時、彼女には婚約者がいたんですよ。で、婚約者がいたけど、自分今、結婚して、もちろん相手のことはすごく好きで、結婚したいと思ってたから婚約までしてるけど、その売れ出した段階で、よくよく考えて話をしていると、やっぱり相手は、ちょっと年上の彼、婚約者がいて、やっぱり子供を欲しいと思ってるっていうことを言われて、伝えられていて、で、彼女も、まあなんかこんな言い方をするとあれかもわかんないけど、まあ、女性として子供を産みたいと思ってた気持ちもあったと。対はないけどね。変な、あれはないけど、そういうことも思っていたとして、で、でも、自分が作品を売れ始めて、自分も売れ始めて、時間を家庭に注がなきゃいけない、子供に注がなきゃいけなくなるっていうことを、と、天秤をかけたときに、作家人生の方を取ったんですよ、彼女。そう、取って、結果的に婚約を自分自ら破棄をして、で、作家人生を選んで、もう今40後半になっていて、で、まあもう子供を諦めているとっていう人がいるわけですよ。そう。だから、そういう人と比較をしたときに、やっぱりもう僕も彼女に対しと比べても覚悟足りないだろうなとは思うし、さっき例に出してた、子供もいて家族もいて、時間も取れなくてお金も稼がなきゃいけないからっていう状況の人が例えばいたとして、ただやっぱり彼女と比較をした時に覚悟が足りないよねと彼女に言われたら、もうちょっとグーの音も出ないじゃないですか。そう。これって、いや、まあ、難しいけど、彼女のやったことが正解かどうかももちろんわかんないわけですよね。だし、子供も家族もいて、成功していった人も山ほどいるから、別にどれが正解かって話ではないわけですよ。そう、結局一人でいることが正解ではないし、一人でいるからこそ、例えばストレスでとか、病んじゃってさばされてくれる人がいなくて、早く潰れちゃって作家を辞める人だってもちろんいるし、パートナーがいて支え合ってくれてるからこそできるって人ももちろんいるし、そう、だからどれが正解、誰が正解、っていうのはもちろんわかんないわけですよね。 そう。だから、なんかそれ自体に関しては、そういう選択をする人ももちろんいるよっていうだけの話なんですよ。どっちが正しいってことを言うつもりは全くなくて。覚悟の話で言うと、まあ確かに彼女の覚悟はすごいなとは思うけど、結果的にそれが正しいのかっていう話は、やっぱり蓋開けてみないとわかんなくて、うん。まあ時間は取れるよね。お金の心配はかかんないよねっていうのは、まあ確かに一人でいれば正解ですよね。うん。で、でも、なんか別の話で、お金が大事だよねって、最初の方に話は戻りますけど、長く続けるためには、お金の問題ってやっぱ出てくるわけで、で、お金どうしようかっていう話ですよね。そう。作品が売れればもちろんいいけど、やっぱり、ね、作品、売るために作品作りたくないとかっていう感情ももちろんアーティストとしてあるだろうし、それの気持ちもわかるし、すぐ作品が売れるようになるわけじゃないと思うし、そう。だから、それよりも、そんな難しい話というか、作家としての話っていうのの前に、お金の話は多分、ね、いくつかやりようがあるはずなんですよ。そう。不労働所得じゃないけど、例えばブロガーになるとか。で、月10万、15万を稼ぐブログで、まあ要はパソコンで自分で仕事をして、定期収入を得るっていうことっていうのは、めちゃくちゃハードルが高いわけじゃないと思うんですよね。そう、月100万とかっていうのはもしかしたら大変だと思うけど、月数十万、ないしは10万っていうのは、多分めちゃくちゃ難しい話ではないはずなんですよ。これはブロガーやってる人から言う、もう聞いてる話だし、そう、ブロガーの仕事な、低く言ってるわけではないけど、その、無理難題ってことではないってことですよね。うん。だし、まあ、なんかお金を副業であんまり時間をかけずにやれる方法っていうのは多分、ある。し、もう一個は、なんかランニングコストを抑えるっていうことはやっぱあるのかなと思うんですよね。そう。例えば、東京に、すごい狭い家に、住んでると。で、まあ家賃10万、15万払ってる。で、そこではまあ制作できないじゃないですか。ちっちゃい部屋で、まあできるサイズがかけられてくるから、アトリエを借りなきゃいけない。で、共同スペースのアトリエとかで月5万なりなんなりを払ってる。で、だいたい月15万か月20万ぐらいを家賃だけでも払い続けている。でも東京に住んでる。で、その20万のランニング、大きなランニングコースですよね。そう。を、賄うために副業しなきゃいけない。じゃあ、一方で、わかんない。沖縄で、例えば。うん。そう、沖縄まで行かなくてもいいけど、まあ、地方で。地方で、僕なんか最近地方移住とかって流行ってるじゃないですか。そう。で、地方の、古びた一軒家でもう改装してもいいですみたいなところを、まあ、自分で DIY で改装して、まあ大きな部屋を全部こうアトリエに状態にして、でまあ居住スペースも確保できる状況で、その、家、一軒家を全然150万とか200万で売ってるわけですよ。土地で。土地付きで。150万、200万で売ってますと。もちろんいくつか手直ししなきゃいけないかもしれないけど、まあでも、全然売ってます。ね。もっと安いのも多分売ってる。そう。売ってますと。で、まあ生活に必要だから車がいるかもねっていう話で、まあ中古の軽でも買いましょうっていう話をした時に、月20万を年間で、まあ単純240万じゃないですか。で、3年で720万なわけですよね。でも、借金をするなり、なんなり、お金を集めて、150万、ないしは200万ぐらいで家を買いました。3年経っても200万なわけですよ。700人どんどん増えていかないわけですからね。ランニングコストが抑えられてるわけだから。そう。っていう、本当に、それ、例えば東京にいなきゃいけないのかっていうのは、僕はなんか懐疑的で、僕は今、片田舎に住んで、すごい、恵まれた環境ではあるけど、すごい変な、辺境みたいなところに住んでるわけですよ。で、環境はすごくいい、海が見えて山に住んでるっていうような状況はいいけど、まあすごく人里離れたようなところに住んでいて、最寄りのスーパーまで10キロみたいなところに住んでるんですね、今。そう。で、まあ誰にも会わないし、めちゃめちゃ孤独だし、 ていうのはあるけど、そのでも、ランニングコストとかっていうのは、まあ、もちろん収まるわけじゃないですか。その僕のケースじゃなくても地方に住んでるっていうことで、そうだって年間240万で苦しくて副業しなきゃいけないっていうことか、まあ、何かしらで200万貯めて、そう1年2年で多分貯まる話かな、わかんないけど、何かしらで貯めて、ポンって買う、そしたら、何十年かわかんないけど、まあ、例えば数5年10年は、ね、見える範囲の未来は、お金かけなくても済むよねとかっていうことは可能なわけですよね。不可能か可能かって可能なわけですよ。そうで、いや東京にいた方がもちろん人にも会えるし、いろんな展示も見に行けるっていうのはもちろんそうなの正解ですけど、別に地方に住んだからって言って見れないわけじゃない。何かあれば別に出りゃいいだけの話だし、そのなんなら今やっぱね、ネットで見れるじゃないですか。でもちろん実物を見た方がいいっていうことは 100% 同意なんですけど、本当に全部の作品を、実物を見なきゃいけないのかって言ったら絶対そうじゃない。 100% そうじゃないわけですよね。そう、いくら東京に住んでようとも、今コンテンポラリーでベルリンはどんなことをやってんのかとか、ニューヨークのアーティストはどういうことをやってんのかとかっていうのは見るのは、いくら東京に住んでる人でも結局はネットで見るわけだから、そのそうだし、まあ、特にこのコンテンポラリーっていう作あの時代、コンテンポラリーアートっていうジャンルはコンセプチュアルなものがすごく多いから、結局表面のどうこうっていうことを実際、その場で見ることと、ネットとかで画像を見ること、作品の説明を見る、文章を一緒に見るとか、インタビュー動画を見るとかっていうことで、コンセプトの中身っていうのは知れるわけですよね。そうだから、コンセプトが重要な作品の時代、コンテンポラリーっていう時代の中で、言葉だと白か黒になっちゃうけど、どれくらい何パーセント100点中何点の割合重さで、実際に作品を見に行かなきゃいけないのかっていう話だと、そんなに優先度高くないと思うんですよ。そうだから僕はネットでずっと、例えば今ベルリンのギャラリーウィークエンドで何を どんな作家がどういうことをやってるのか、ロンドンでこういうことやってんのかとかっていうのを、まあ、結構すごい一日の割合で結構な時間を割いてるわけですよね。うん。そう。で、情報収集をして、で、わかんない作家とかがいれば調べるしとかっていうことを結局するわけですよね。うん。結局、日本で東京に住んで東京の作品見れるよねっていう人は結局東京の作家、日本の作家しか見てないことが結構しばしばあって、そう。だからこそ、もっと外を見なきゃいけないっていう、まあコンテンポラリーの世界で言えば、別にネットでみんな結局見るんだから、地方に住んでてもいいよねと僕は思うんですよね。そう、一つの選択肢だと思う。そう。本当に今、その結婚して子供がいるいないとかっていうこと以外にも、まあ一人で住んでる状況で、でもなんとなく東京に住んでる人。で、なんとなく、生活、さっき言ってた、作品を副業でしか作ってられない人とかで、なんとかなるはずだと僕は思うんですよね。そう、答えとしては逆順の話をすれば、やっぱりその本業一本で、あんまり副業に時間を割かずに作品に制作に集中したい、制作活動、作家活動とかね、広報、マーケティングとかっていうことも含め、それに全振りしたいっていう人が多い中、かなり多くの人たちが特に理由もないけど、高い家賃のところに住んでて生活費もかかるようなところに住んでる可能性あるよねと思うわけですよ。そう、だからもちろん、ベルリンの真ん中に住んだ方がいいっていうのとか、東京の真ん中に住んだ方がいいよねっていうのは否定はしないけど、それってやっぱりそのお金との天秤をかけた時に、そのど ちが優先度高いのかっていう話だと思うんですよ。そうだから僕はお金がないので、でお金をすごく稼ぎに行くっていうことをしたくないから、ランニングコストを下げるっていう方を取る。そうとか。まあなんか、どっちかかな と思う。で、お金がもし、すごく入ってくるようになったら数年先とか。で、そういうとこに住めばいいかなと思うし、なんか、今じゃなくてもいいんだろうな。そう。まあ、僕はベルリンにも住んでたし、まあ、アムステルダムにも住んでたから、いろんなヨーロッパの作品をたくさん見てきたから、逆に今はちょっと落ち着いていいのかなって思ってる可能性ももちろんありますけど、そうそう。まあ、なんか これなんかよくいろんなとこで話してはいるんですけど、だから、すぐ決断できる話でもないとは思うけど、なんかやりようあるかなと思う。なんかもうちょっと身の回りを見つめ直してみて、ちょっとずつ、じゃあ100ゼロの話じゃなくても、今住んでるところからもうちょっと離れたところに住んで、家賃を数万円落としますとか、生活コスト、ランニングコストを何か見直してちょっとどんどん下げるとか、っていう、なんか、まあ、純度が高いよねって話を、なんか僕は友人からされたことがあったんですけど、確かに僕はなんか、生活のほとんどそれに注ぎ出るから、他のものをやっぱ買わないですよ。食費以外のところでお金出てかないので、そう、服とかも多分ね、5年ぐらい多分買ってない。5年どころじゃないかもしれないけど、ちゃんとしたところでは買ってないかな。まあなんか H&M でとかユニクロでみたいな、なんか何かが足りなくなった時に買うみたいなことはしたかもしれないけど、そう、ファストファッションみたいなことですね。とか、なんか安売りの靴下30足買うとか なんかそういうことはするかもしれないけど、そう、別になんかファッションを着飾んなきゃいけないとか、なんかそういう、なんていうのかな、普通の幸せじゃないけど、普通の生活というか、そう、なんかそういうのよりも、お金、ランニングコストやっぱ抑えるっていうのが大事なのかなと思うんですよね。だから、まあそれはなんか QOL とかにも寄ってくるし、それが正しいかどうかはわかんないけど、そういうことも可能だよっていうことを、まあなんか、なんでかっていうとなんかめちゃめちゃこの話を聞かれるんですよ。そう。いや、お金持ってるんでしょって言われるけど、別に僕はお金持ってないんだけど、生活コストを抑えて、学生の時から生活の、あれってあんま変わってないから、そう、ルームシェアをしてたし、ずっと最近まで、ルームシェアをして、本当に何もお金かかんない街にいたしとか、なんかそういうことって大事だよね、とは思う。その分集中できるし、まあなんか考え事をして何もできない日とかももちろんありますけど、まあなんかその分本当に他のことをしない。純度が高いような、まあ全振りはしてるのかな、とは思う。でもなんか下からといって僕の作品が良くなっていくとかって話ではないけど、別にね、多分。必ずしもなんか、僕はこんななんか偉そうに言ってるからって言って、お前の作品良くないじゃんって言われたら、まあそれだけの話ではあるけど、なんかそういう、それはまあ僕のもともとの持ってるポテンシャルの話だから、まあそれは別の話で、もっと、もしあなたがもっとポテンシャルある人だったら、もしそういうことがもしできて、副業とかをやめれるんであれば、もっといい作品作れるだろうしっていう、まあ、なんかそういう考え方もあるのかなという話でした。Q&A になってるかどうかわかんないけど、作家を長く続けるためにはどうしたらいいのかっていうのは、いろんなファクターがあって、いろんなステップがあるから、一概にこうしたらいいよとは言えないけど、結局、作家を辞めなきゃいけない瞬間、たくさんの、多くの方が、夢を諦める瞬間っていうのは、お金が絡んでるケースがほとんどなんだと思うんですよ。そう。例えば精神、お金、 がなくなると精神も病んでくから、僕はお金を本当になくなった時期があったからわかるけど、他のこと考えれなくなるんですよ。そう、明日死ぬかもしれない、もう1ヶ月先も生きていけないって言ったら、1ヶ月先生きていけない可能性がある状況で、今絵描いたって仕方ないじゃんとか、今健康に気使ってても仕方ないじゃんっていう思考にどんどんなっていくんですよね。そう、だからやっぱりお金ってめっちゃ大事で、うん、だからこそ、まあ、削ぎ落としていくっていうこと、ランニングコストが少ないってことは精神衛生上にもいいし、まあ、だからって地方に住むってことが正解かどうかまた考えればいいけど、そういう方法も選択肢の一つあるかなと。はい、まあ、なんか支離滅裂いつも通りですけど、まあ、なんかサッカーをどうやって成功すればいいのかっていう話の細部まで見ていくと、結局は続けなきゃいけないよねって話になるし、続けるためにはお金がいるよねって話になる。で、お金がいるよねっていうのは、今300万欲しいよね、500万欲しいよねって話ではなくて、長く続けていく間で、マンスリー単位で見てとか3ヶ月単位で見た時にお金の収支で、あんまり減ってかない方がいいよねって結論になると思うんですよ、これって。うん、じゃないと画材にお金払えないしとか、そうそうそうっていうサイクルになっちゃうので、なんかそういう意味では削れるとこ削ったりとか、なんか、その定期収入を得られるようなものを、例えばネットでとかですけど、うん、なんかそういうのを探して、あんまりこう出勤とかに時間をかけないとか、9時5時の仕事を週5やんなくてもいい状況をなんとか作るとか、マネタイズをするところをちょっと別のところにするとか、まあ、なんかそれはまた別の話でもいいんですけど、うん、なんかそういうのもいいのかな。僕はなんかマネタイズとかあんまり詳しくないけど、まあ、詳しい人を雇っ、読んで、いるっていうのもね、見るのもいいかなと思います。なんかビジネスのこともいろいろ勉強するのもいいのかなと思うんですよね。ブロガーの人でもそうだろうし、なんか手広くいろんなことをやってる人とかで、そう、一日数時間だけでいいとか、週に2日3日働くだけで、月15万なら稼げる仕事、こういうのがあるよって教えてくれる人は多分いると思うんですよね。そう。そう。みたいな話でした。はい。はい、ということで、まあこんな話ばっかじゃないんですけど、ノートの方では言う、メンバーシップ月額500、月額500円ですね。で、と100円のプランがありますが、ノートの方でも、定期的に話をしております。まあブログの方がちょっとどうしようかなと思ってますけど、一応転載をしつつ、まあなんとかやってますので、インスタグラム、ツイッターなど、SNS 各種、フォローしていただければなと思います。では、良い週末をお過ごしください。どいっ。